ヤクルトフォッポーファナティック、サッカーに熱く迫る時間がやってまいりました。今朝は今週広島で開催されました FIFA ワールドカップ2026アジア二次予選最終戦、日本代表サムライブルー対シリア代表、この試合について元サッカー日本代表松井大輔さんにお話を伺います。松井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
テレビの仕事で、はい、小野伸二さんと一緒に松井さんと共に、会場に行ったんですが、エディオンピースウィング広島、素晴らしいですね、このスタジアム。
いや、もうスタジアムの雰囲気本当に良かったですね。
ファンサポーターの皆さんがあんなに近くにいらっしゃるっていうのをちょっとドキドキしましたけど、はい、最高の、応援の環境でしたね。
本当に手振ったらもう全員がね、自分を見てるっていう風に多分勘違いしてくれて振ってくれたんですけど、
はい、そうですよね。素晴らしかったです。環境抜群でした。そして試合の方ですけれども、すで、に最終予選進出を決めている日本代表シリアに5対0でした。快勝。上田のこの予選6ゴール目、堂安2ゴール目、そして、久保選手が演出したオンゴール、そして相馬選手、南野選手がこの予選初ゴールということで、いや気持ちよかったですね。
いや気持ちよかったですね。やっぱ5点入るってなかなかやっぱないんで、いや見てる方としてはなんか安心しながら見れたっていうのもありますね。
はい、そして攻撃的な3バックを試したとも言われているんですけれども、どういうことなのか、はい、このまず一般的にこれまで日本は4人4バックでした、はい、で3バック、これが攻撃的っていうのはちょっと噛み砕いていただけますか。
そうですね、まあ、サイドの選手、3-4-2-1 という形になってましたけども、はい、その4の、堂安とやっぱり中村敬斗が、もうすごく前に行くことによって、はい、まあ、アジアでは、まあ、やはり、まあ、4-4-2 で行ったりとかするとなかなかこう攻めきれない形が出るかもしれないということで、うん、はい、まあ、新しいシステム的に攻撃的にプラス、はい、3枚でもっともっと前に行こうという形でしたね。
はい、でまさにこの堂安選手とまた中村敬斗選手、すごかったですね。
まあ、本当にこうサイドを起点とした、うん、まあ、中村敬斗のセンタリングからね、上田綺世というパターンがありましたけども、はい、まあそこからもう本当一気に得点が量産できたっていうのはありますから、うん、やっぱサイド起点っていうのはすごく良かったなと思います。
はい、カタールワールドカップの時と比較するとどこがどう違うんでしょうね。
まあ、カタールワールドカップは、3枚にしてましたけども、うん、それ、まあ、5枚になってましたね。だから、はい、やはり守りながらそのサイドの選手が、うん、三笘選手だったりそういう伊藤選手が上がっていくという形を取ってましたけども、うん、はい、先にもうサイドに張ってるような形になったんで、守ってなく、はい、攻撃的な、より攻撃的なところで、うん、前に3枚っていう形でになってましたね。
はい、まあ、ひとまず今回は、まあ、もちろんこれ5対0ということでもう成功例ということになるんですけれども、はい、今後松井さん、こういうシステムはどんな場面で使っていくんでしょうね。
今回も前半と後半のシステムは変更されたんで、まあ、攻撃的に行きたいときはこの3枚になる可能性もありますし、3枚の攻撃型、3枚の守備型もありますから、いろんなその引き出しが森保ジャパンを今そのできてるんで、いやもうアジアは攻撃的な得点がいっぱい量産できるんじゃないかなとは思いますけど、
期待してます。ただ松井さん、よくあるその中東の強豪と相まみえるときに結構ロングボールを放り込まれるっていうパターンがこれまであったので、はい、そういった場合はこれどうなんでしょうね。
やっぱロングボールに対しての、まあ、セカンドボールですよね、しっかり拾わないといけないっていうのと、うん、はい、もう絶対に、最初のロングボールに対しては背に負けないっていうことが大事になってくると思うんで、そこも多分教訓、アジアカップの負けが教訓が生きて、うん、しっかり対策は取ってくるとは思いますね、日本代表は。
はい、振り返りましょう。シリア戦、さらに特にプレーが良かった選手挙げていただくとどうでしょう。
やはりサイドの中村敬斗じゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、前半ねすごくいい形で、ドリブル、もうその前のミャンマー戦も出てましたから、 そこでももう本当に仕掛けてサイドがやっぱ起点になることによって攻撃の活性化っていうのがありましたし、うん、はい、まあ、右の堂安もやはりシュートゴールまでいけるという、はい、もうサイドの方がいいっていうふうに ありましたけども、うん、このサイド攻撃はすごく良かったなと思います、
はい、さあこの先三次予選ということになりますけれども、ワールドカップこれ三次予選9月に始まります、組み合わせ抽選会は今月27日実施予定ということなんですが、松井さん、これ6カ国ずつ3つのグループに分かれて上位2カ国が出場権獲得、まあ、これはほぼ間違いないと見ていいですよね。
いや、もうやっぱもう絶対にアジアではもう勝たないといけないんですけど、でもアジアのやっぱレベルも、ね、やっぱアジアカップでちょっと見せつけられてるんで、はい、ちょっと怖いとこはありますよね。
そしてあの日本の課題といえばベスト16で止まっているワールドカップのこの旅をベスト8に上げていきたいということなんですが、松井さん、今回あの48チームということになって、実はあのベスト8に行くまでにベスト32とベスト16を超えなきゃいけないんですよね。
いや、これ本当あの初めてですけども、本当どうなるか分かんないですよね。今まではその戦い方もあのベスト16までは多分分かってたと思うんですよ。ベスト8までも多分その経験上のものが多分イメージはできたと思うんですけど、今回はちょっと、そして3カ国ですよね。
そうです。
そういう意味でカナダ、アメリカ、メキシコになると多分あのコーチトレーニング必要になってくるかもしれないんで、ちょっと場所によっては大変になるなっていうのも予想されますね、
はい、日本代表引き続きぜひあの共に熱く応援していきましょう。よろしくお願いします。松井大輔さん、貴重なお時間、この早い時間帯にありがとうございます。
ありがとうございます。
またお世話になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。ヤクルトフォッポーファナリック、今朝は元サッカー日本代表松井大輔さんにお話を伺うことができました。感謝です。